ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、ここのとこゲスト続きですね。結構ね、
そうなんですよね。本当私の周りはですね、本当不思議な人が多いんですよね。面白くて、
悪いを呼ぶっていう感じ。いや、そういう言い方はいいのか悪いのか分かりませんけれども
この最たると言いますか、もうどうなってるんだろうこの人の脳みそはっていうぐらいの方なんですが、
はい、
本日ね、はい、お呼びしてます。
わかりました。はい、私からね、ご紹介させていただきます。はい、ゲストお越しいただいております。はい、加古入江先生という、ね、先生なんですが、私からプロフィールをまず参りましょうか。心理カウンセラーをされています。そして内面育成メソッド心理学協会代表でいらっしゃって、自らはオンラインサロンの直感ラボを主催されています。ハードワークによって体調を崩したのをきっかけにストレスケアが必須であると身をもって感じまして、3ヶ月で、自己変容を起こせる、心理学の加古意識メソッドを提唱されています。延べ、1000講座、そしておよそ1万6200人を受講の方が受講されていて、ご存知の方多いと思います。テレビや雑誌などね、メディアにも多数ご出演されています。企業や行政などの、招致セミナーの講師であるとか、経営者マネジメント職の方を対象に判断力を磨くための直感的なコンサルティングを行っている。はい、著書3冊ございます。発行部数10万部超えの加古入江先生でございます。お待たせしました。加古入江先生、よろしくお願いいたします。
はい、加古入江です。よろしくお願いいたします。
はい、なんとなくテレビとかで拝見したことがあるような方かなっていう感じがね、しますけれども。はい、
あら、
さあ、そんな中、長谷川先生とのつながりですよね。いろんな面白い方がいっぱいいて、その最たる方だって長谷川先生がおっしゃいましたけども、お二人の共通点はおそらくね、見えないものを、まあ、可視化するのか直すのか、見えないものを直していくっていうところかと思いますけど、長谷川先生、ちょっとこのあたりからつながりをお願いしたいと思います。
はい、クリニックさんの、ね、ご紹介で私のサロンにいらしていただいていて、で、施術もさせていただいてるんですが、
はいはい、
まあ、なんて言ったらいいんですかね、占い師でもないし、宿命表を見る陰陽五行の先生でもないし、
はい、
まあ、スピリチュアルでもない、でもあるし、みたいな、本当に不思議な能力をお持ちで、
はい、
私もいくつかお世話になって見ていただいているものがあります。
それはまた、はい。方向で直し、直されという関係なんですね。
そうですね。施術にいらした後に、じゃあ、加古入江さんのセッションをお願いします、みたいな感じで、流れでやっていただいたりとか。
心理カウンセラーの先生、非常に興味がありますよ。こうやってインタビューしてても、うん、心の中を読まれてるんじゃないかって、ちょっとハラハラしながら番組
で。とんでもとんでもない。
はい。加古入江先生、どんなお仕事なんですか、具体的に。
はい。メインは心理カウンセラーですので、はい、個人セッションとか心理学を、元にした自分が作ったメソッドで3ヶ月間で心の変化を起こしていくっていうのを提唱していたり、あと直感ラボの方ではスピリチュアルなこともお話はしてるんですが、今長谷川先生がおっしゃったのは、こっそり持っているメニューのくるくるリーディングっていうことのお話をされているんです。
くるくるリーディングですか、はい、そこお伺いしますか、まず。
そうなんです。普通、心理カウンセラーはお悩みを言葉で聞いて解いていくんですけど、くるくるリーディングは、その方のお名前を書いてもらって、紙にですね、例えば長谷川美智子と書いてもらって、その名前をペンでくるくるくるってやると、ごめんなさい、メッセージが見えてきちゃうんです。で、この方今この状態ですね、とか。そういうことを言うんです。ちょっとだから、もうネーミングもおかしいんですよね。何も考えてないので、くるくるって言ってる。
はい、
そうなんですよ。人にね、ご紹介するときも、何それって言われて、 いや、なんかね、名前書いてね、ボールペンの後ろ側でね、くるくるくるくるってやるとね、ああ、かすんでるなーとかって、わ、今大変ですねーとか言って見てくださるんで、っていうことをお伝えしてるんですが、もうびっくりするほど、これ当たるって言っちゃったらおかしいですよね。だって、かこいさんには見えているものなので、だから正しい、なんていうんですかね、別の認知をして、それを正しく口で伝えてくださるってことですね。
そうですね。
ちょっと不思議ですよね。それちょっとかすんでますねっていうのは、ボールペンがかすんでるわけじゃなくて、
もう見えるエネルギーですね。
エネルギーをそれで見るんですか。
そう、なんか自分は結構乗ってるぞっていうふうに言葉ではおっしゃってるけど、もう全然ダメですよ、マジですねってすぐこう見えたものをどんどん言っていくので、今仕事の方はうまくいってるかもしれないけど、絶対今足引っ張られてますよねとか、うまく、多分旦那さんとうまくいってないと思うんですけど、そこちょっと掘ってきましょうかとか、もう見えたものをすぐ3秒で答えるっていうのをやっていて、で、その脳波も、ちゃんと博士に測っていただいてるので、特殊な脳波でやってることは間違いがないので、一応お墨付きはいただいてます。
脳波を測ってもらってるっていうのは、かっこいい先生の脳波を測ってもらってる。
ヒーリング中に特殊な脳波を出してるってことが分かっていて、いわゆるこう、天才的なヒーラーとか、10手ぐらい先が見える将棋士さんとかが持ってる脳波でやっぱりリーディングをしてるので、まあ間違いなくなんかつながってるんでしょうねって言っていただきました。
つながってる。チャネラーとかいろんな言葉が昔ありましたね。そういうんじゃなく
なんかどことつながってるかわからないですが、必要なことはおろします。その場で、絶対に。
これはあれですね、本当にラジオの言葉ではなかなかね、伝えにくいんですけれども、やっていただきたいですよね、本当に。
ぜひ、私は、新しくビジネスを始めるときとか、まあ、一緒に座組をこう組んだ方々、ね、初めて会った方々、で、この人たちとこの会社名をして、こういうふうにやっていくんだけど、っていうことで、その名前をわーっと書いて、会社名を書いて、で、活動の内容みたいなのちょっと書いて、それでガーってやっていただくと、まあ、本当にね、その先安心したビジネスに取り組めるじゃないですか。そういう感じです。
ちょっと迷った時にね、人生の岐路とか、まあ、体の健康の岐路っていうのも、心の岐路もあるのかもしれませんけども、ちょっと迷った時に方向性をつけてもらうにはね、本当必要な分野ですよね、これね。
どこにマンホールの穴が開いてるかとか、そう
そん
い
な
う
落
こ
とと し穴
か。
があるんですよ、いつも。
いや、多分、そういうことです。そこを知っておくと、落ちるって分かってるから落ちる用意しておくとか、そういう
そ
こ
っ
とも
か。
できるじゃないですか。
なるほど。
安心です。
安心
ぜひ。
ですね。それで、先生もいろいろと変わったとか、方向性を変えたとか。
私の場合は確認になるんですけど、確
長
認をして、
谷先生の場合はもう潜在的にきっとこうかなって思ってることを私が言語化して言うだけなので、やっぱそれでいいんだっていうのが多いですよね、いつもね。そう
な
で
る
す、
ほ
そう
ど。
で
なんだ
す。
ったんだってね。これ、後押ししてね、くださいますよね、そういうのってね。で、
そうですね、
先生、かっこいい先生ね、本当に興味がある、その時の心の動きはどう降りてくるんですか？
いや、もう、なんでしょう、この世の感覚で降りてくるわけじゃないので、言えないんです。で、
言えない。
違うは違うで分かるっていう、本当、第6感とか第7感で理解してるので、こう見えますよっていうのは言えないんですよ。
でも、
す
言
ご
語化
く
し
難
なく
しい。
ていけないわけですよね。それを言語化した相手に伝えるわけですから。
なので、こうだって思ったことをすぐ言葉にはできるんですけど、例えば今からビジネスを組む相手がいて、で、どうですかねっていうのを見たときに、これね、3ヶ月限定のお相手ですから、このやりきっていただいた後は、どうするかその後決めた方がいいですよっていうのがパッと見えてくるので、どう見えるかがよくわからないんですよ。うまく、日本語で喋れない。でも、あなたに伝え抜くべきメッセージはちゃんと変換はできるので、クライアントさんは大丈夫なんです。そう。で、面白いことに、私の脳波とクライアントさんの脳波が一緒に共振してくるらしいんですね。脳波を測ると。だから、はたから見たら何を言ってるんだろうなんだけど、私とクライアントさんの間だけは、やっぱそうですよねってすぐ合点がいくので、どんな長いセッションも30分で終わります。ほぼ
そう
解
なんだ。
決。
分かった。今ちょっと一本の映画を思い出したんですけども、 アバターっていう映画があって、あれで
ん。
こう、尻尾をつなげてなんか更新するじゃないですか。はい。
うん。
映画っていうのがなんか降りてきて、キラキラするのが降りてきて、なんかこう接続すると、もう鳥とも一体化するみたいな、そういうのかなって今ちょっと一瞬思ったんですけどね。はい。
あるかもしれないですね。こう、上とつなげてくれるって感じですね。私と長谷川先生を。なので、これを選んだ方がいいですよって言った瞬間に、なんでって思わずに、そうかってすぐ長谷川さん、先生の脳波も反応するみたいな感じなので、ごちゃごちゃした理由がいらないんです。
結局、その囲いさんの持ってる力っていうのは、その人があるべき状態っていうところを、見えるんですよ。で、もちろん見えるだけではなくて、カウンセリングという、今までお勉強されてきたことのデータが全部左脳にガーってしまってあって、それで、そのだけでも十分なんですけど、そこにそれがパッとこう入ってくるので、くるくるはやっていなくても、なんかこの人ずれてるとか、あれなんかちょっと大丈夫っすっていう、いやいや、今そこやったらいいのにっていうのを、スピリチュアルの人だったら、うまく、こう、どう修正していいかっていうことを話す、カウンセリングの力とか、がない場合はですね、なんとなくにお伝えするっていう形になると思うんですけど、そこをカウンセリングの力でしっかりとお伝えして、今あなたはこの状態にいるのよみたいなことを伝える。で、だからこうすることがっていうよりも、あなたがこうなることがこういうふうに変わるとか、本当に、技術と能力と、経験値っていうんですかね、そこを何もかもが一致しているので、どういう脳みそにいつもなってるのかなと思って、三つぐらいなんか脳みそが分かれてて、それが一つにガッて動くみたいな。だから、内面のね、そこをちょっと話していただいていいですか、かこいさん。内
内
面育
面？
成の。はい。内面、はい。
私がやっている内面育成塾は、その方の人生をこういろいろ伺った後に、感情をどうやってマネージメントするか、で、自分の心の状態を作るための言葉をどういうふうに作っていくか、で、愛の解釈をどうしていくかとか、その4日間にわたるプログラムで、自然とガラッと土台が変わるように作られてるんですね。で、面白いのが、クライアントさんが今の悩みを話すだけで、私は根本的な問題がバッと見えてて、ズレがバッと見えるので、それを3ヶ月間かけて、どのタイミングでバサッといこうかなって思いながら 組み立てているので、多くても6人とか8年限定でやらないと、全部個人の深層意識をね、変えていくので、少人数制でやらせてもらってます。
そう、これはもう見てもらいたいですね、先生、これね。
え
長谷川さん、受けられてるんですけど、私の心の問題って本当に本当に微妙ですからね、本当。ね、心は乱れてますから、私、いつも。ちゃんとするように振る舞ってますけど、これはもう、かこい先生にはもう見えてるでしょうからね、
い
私の、
やー、
この
もう
バッ
ね、覚悟して見てもらわないとダ
い
メで
や、
すよ、でも。す
で
っ
も
ぱ
そ
りきます
の、
からね。
覚悟っていうところが、私、長谷川先生と僭越ながらすごく同じものを感じていて、
覚悟。
長谷川先生も、クライアントさんが来たら絶対その日に一番行けるところまで絶対持っていくじゃないですか。で、私もその日に行けるところまで絶対持っていくので、この何て言うんでしょうね、相手に共感とか同情してる場合ではない。絶対ここまで持っていくぞっていうプロ意識が、なんか僭越ながら同じなような気がして、すごく嬉しいシンパシーを感じてます。
もう つながっ
そう
ち
で
ゃっ
す
てます
ね。
ね、すっか
本当
り
に。
ね。ね。
もう来たからにはとか、そんな、大変でしたねとかね、相槌打たないですよね。
よくないです。
打たないです。
もう一回見てもらいましょう。私も本当に。
で、今日ちょっと一つだけエピソードを持ってきたんです。
ぜひぜひお願いします。何でしょう。
私と多分長谷川先生が似てるのは、絶対その場で逃さないっていうか、絶対やるっていうところがあると思うんですけど、イベントとかをやって、その後ランチ会とかに行くと、まさかのランチ会場で意外と悩み相談をされる方っていらっしゃるんですよね。
ね、ちょうど打ち解けたあたり、今だから聞いておかしらって方多いか
そう。で、それがかなり核心に入る場合、ちょっとこの場でやるには時間が足りないけど、持ち越すわけにはいかない。で、例えば岡山の、この間イベントでやった時に、岡山の方に東京で来てもらうわけにいかないから、絶対このランチ会場でやるしかないなと思ったんですよ。 で、ちょっと、こんな概要を話すので、お二人だったらどう感じるかっていうのをちょっと聞いていただきたいんですけど、50代の後半の女性の方がランチを食べているときに、私の悩みってすごくささやかなことなんですけど、夜普通にお酒を飲んで、ただ自由にしたいだけなんですって言うんですね。で、旦那さん厳しくてお酒飲めないんですか？いえいえ、そんなことはないです。で、息子さんはもう大きくなって、立派な社会人をされてるので、一人で家にいるんですよ。なのに、お酒を飲んで自由にできないんですって言って泣き出して、どうしました？って言ったら、実は20年以上前なんですが、息子が小さい赤ちゃんの時に突然引きつけを起こしたと。で、引きつけを起こしたので、私が車で病院に行って、で、治療を受けさせたんだけど、まあ一応事なきを得て終わったんだけど、それが強烈な恐怖となって、私は夜何かあったらすぐに待機してなきゃいけないと思ったので、それから20年以上ずっとこう緊急対応の体制のまま夜過ごしてるんです。そんな自分を何とかしたいですって泣くんです。それ聞くとどうですか？普通はどんな反応になりますか？
長谷川先生、どう感じられますか？
はい。私がパッとその人の、体が見えたんですけ
ええ、
ど、
面
左の
白い。見た。おか
鎖骨
しい。
の、
怖いぞ。
メモロ。
左の鎖骨の、こう、ちょっと下の方ですね。真ん中辺の下の、胸腺の左側に、悲しみみたいな、そういう強迫観念みたいな、タッピングセラピーをされてる方はタッピングして取ることができるのかもしれないんですけれども、それが塊になってギュッて、その時にグッて体を縮めてしまっているので、そこに多分私がいつも言ってるリンパの詰まりの化石が地層の下に入ってますね。で、多分それを取って左の肩をくって後ろに、まあ、内巻きに左側がなっちゃってるんだと思うんですけど、それを戻してあげると、その時のポーズみたいなのがその人の形を作ってるっていうか、あってこうなった時のあーですよね。うん、そのまま普通は、あーって元に戻るんですけど、ってなったまま固まってる。で、そこにリンパの詰まりができちゃったので、多分それを取ると、忘れちゃう。怖さも忘れちゃうし、悲しみも忘れちゃうし、多分、すごい息が吸えるようになったとか言って、大丈夫になります、と思いました。
おお、ちょっと、後でつらいますね、クライアントさんに。すごい、先生。
もうお二人でビジネスを始めてください。
で、長谷川先生もそれを聞いただけで、なんか、きっとここが根本の原因だっていうのは体から見える方じゃないですか。で、私は、やっぱり心理の方で見ていくので、この人ずれてるぞと思ったわけですよ。まずおかしいのが、20年以上前の出来事を今でもフレッシュに泣いてるって、これ完全にちょっと状態としては良くないわけですよね。普通、過去、何があろうとも、過去の、感情と出来事を分けておいて、で、出来事を情報としてストックできるから大人になるのに、感情と出来事を20年経っても毎日持ち続けてるっていうことは、これは彼女の中にプライドがあるっていうことなんですよね。
なる
20
ほ
年
ど。
間捧げてきた私はその母性をプライドとして神聖化しているっていうのが見えるので、これぶち破んなきゃと思ったんですよ。でもランチ会だからメソメソやってる場合じゃないので、どうやってぶち破ってやろうかなと思って、ちょっとさ、本当にこの場で変えてもいいの？で、このモードでやるんです。あえて私は、かっこいい劇場と言ってるんですけど。まあ、そうか、わかるよ、じゃなくて、ちょっといいかしらって言って、話を聞いていただけるかしらって言って、あえて女王様っぽくやるんですね。で、あなたのその印象を変えるためには、これ、打ち破んなきゃいけないんだけども、まずね、その過去を過去性だと思って、塗り替えていただきたいわけですよ。まずあなたはね、20年以上を奴隷として生きてきました。たった一つのことが怖くて、奴隷としてね、いつもね、ご飯も大して食べず、お酒も飲まず、お友達と夜も映画行かず、奴隷として美しい聖女として生きてきました。そろそろそれやめたくない？アホ臭くない？アホ臭いよね。じゃあそろそろさ、卒業パーティーとかした方がいいわけよ。わかる？って言って。で、わかるって言った瞬間にポカンとしてるんです。同情してくれないから。でも、 それが多分いいだろうってことをランチ会場の人がみんななんとなくわかるから大爆笑。
おお。
で、大爆笑してる中で私が伝えたいことは、聖なるプライドは茶化して卒業しなきゃいけないってことなんですよ。深刻ぶったら絶対に卒業できないから、私20年バカだったわって茶化さなきゃいけないので、もう過去性だと思って笑い飛ばしていただきましょうって言って、で、その人にカメラを持たせて、今私がね、動画で喋ったから、それ動画見てくれるって言って。まず私の20年は奴隷でした。もうアホくさい。もう十分頑張った。もう十分その人生やった。だからこれからは悪女として生きていくわ。夜パーティー行っちゃうし。ね、これが私の次からの人生を、60代からはこれよって言って、動画を撮らせて、それを何回も見せているって状況なんです。
すごい。
絶対何がすごいって、囲い劇場がすごいな、この変身ぶり。
洗
本当にこ
脳、
の
洗脳。
画面を見ていただきたい。声だけじゃなくて。
画面で、今日真っ赤な衣装で勝負服で来てますからね、先生は。で
本
も、
当、もうかっこ
後藤
よ
先
すぎ
生、
る。
もうね、本当 S、M か、もう2個、2つ持ってるんだけど、今、スーパー S を出してきてますからね、女王様、女王様囲い。劇場見ましたよ、今。やられた。や
や
られ
ら
た。
れましたね。
やられ
こ
ま
れ
し
なんですよ。でも、本当に理論が、もう理論立てていって、その人の過去のトラウマまでも触らずに、理論でぶち破る。もう本当に、絶対私、かこいさんと喧嘩したくないですもん、だって。
負
そん
けるって、この調子だもん、負けるって、先生。
な。かっこよすぎますよね。
そうそう
面
そう。
白い、も
いやー、参りましたね。はい。
はい、はい。
これはちょっとまだまだ話足りないですね。これは
全然足りないですね。はい。
ポッドキャストの、ね、先生と私で、ね、ゲストさんもお越しいただいてますけれども、今、最長記録を更新してますよ。23分以上話してますよ、今
い、そうですか。
日。これ
じ
も
ゃあ
う1
次にお呼びし
分
て、
ま
も
で
う一
話しま
度。
すか。囲い劇場をちょっともう一回見ますか。
はい、お願いしたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。次回も先生お越しいただけるんですよね、かっこいい先生ね。
私、よろしければ、ぜひ。
ですよ
よ
ね。
ろしくお願いいたします。はい。
次回また新しいシナリオをちょっと設定して、シナリオじゃないか、本当のことなんでしょうけど、設定していただいて、ね、また次回お越しいただきたいなと思っております。はい。かっこいい先生、言い残したことはないですか？
大丈夫です。とにかく、一番行けるところまで行くっていうプロフェッショナル意識を、長谷川先生に感じているので、私もそのように行きたいなって思ってます。
あ
あり り
がが とと
うう
ございます。
ございます。長谷川先生、言い残したことはないですか？
はい、はい。次回を楽しみにしております。
わ かりました。ね、
は
や
い。
り残してたら終われないっていうお二人っていうのがよくわかりましたから、今日は、ね、終わりますからね、ここでね。はい。
はい。終わ
わ
らせてください。はい。
かりました。私、インタビュアーなんで、そこの時間管理だけ任されてます。はい。ということでね、今日の1回目ゲストでお越しいただきました心理カウンセラー、内面育成メソッド心理学協会の代表でいらっしゃって、ご自身はオンラインサロン直感ラボを主催されています。ね、くるくるなんとかっていうのもありましたけどもね、まあそれ置いといて、かっこいい理恵先生にお越しいただきました。次週またよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。